レディオ 2.4 キロ。
はい、始まりましたね、今週もね、無事始まりましたね。早速噛んじゃったけど、本当に。
いやー、だって今週はさ、
ね、
まあ本番前に喋った通りですから、本当僕もいろいろハードだったわけですよ、本当に。本当ね、本当気が休まる暇はないという、そういう感じでしたから、本当に、もう夜寝るときもですね、もうカーテンの外じっと見たりとかして、こう、はっとかって言ってこう、そういう一週間でしたからね。まあそれはね、いずれ放送後期かなんかで、喋れるわけがないっていう、とんでもないっていうね、本当、まあいろいろあるんですよ、いや、だけどね、まあ今週、あれですよね、まあ、多分今ですね、この放送が乗っかる頃には、僕、京都ですから、無事何もなきゃ京都ですからね、本当に。だから、で、まあ、このラジオで明日ティファと会うんだなんて言うといけなくなったり、会えなくなったりとかね。あともう、俺は絶対にもう、チェリー卒業すんだとかって言うと、大体こう、振られちゃったりとか、そういうことありますから、あんまここで俺京都だって言っとくと、なんかろくなことないんじゃないかって感じするんですけどもね。まあ、死んだら死んだらで、その時っていうのがまあありますからね、本当に。死んでもこの放送は続けると。いうとこありますから、やっぱり、まあ多分皆さんがですね、まあ家の中で、まあそれこそこちさんは早めにあげちゃいますからね、これ多分。もう、このラジオリスナーの間じゃもうニコ動の方が更新が早いって言って、もうニコ動待ちしてるって人いるらしいんですよ、やっぱり。いかた、ほんと。聞こえなかったかもしれないけどね、こっちさんがもう上げた直後にアップお疲れ様ですってすぐ上がってきたって話があるらしいですよ。だからこのラジオもね、一部じゃ結構人気あるみたいよ。この間ってことあるみたい。だからね、この間ね、スカイプやってたらさ、ジャニーさんって来てさ、バーッて言ってリスナーさんから、某リスナーさんからなんですけど、今ジョニーさんのことラジオでむっちゃ褒められてますよっていうわけですよ、ね、でそのネトラジっていうのでなんか僕のことを取り上げて喋ってくれてたみたいで、そしたらだからこの間あれですよ、2人のスカイプで言った通りでその内容が、いやレディオ2.4キロは金払ってもいいって言ったらしいんですよ。嬉しいじゃねえかバカ野郎っていうね、ほんとと思って、で僕はその放送直接聞けなかったし、なんか聞き方わかんなくて、でそのしたらさ URL 適当にパッとクリックしたらさ、なんかそのスレみたいなのがこう立ち上がってて、下の方なんとなくスラってみたら、いやーしかしレディオ 2.4 キロのジョニーはね喋り合ってるんですよ僕について。でいやなんかね、いやそのジョニーさんの喋りはその爆笑問題の太田の影響があるらしいですよなんて言ってて、まあ確かにそのまんまだしって言われたこともあるしね、この喋るリズムがさ、本当に冗談じゃねえよバカ野郎とかっていう時のこの言い方が似てるとかっていうよく言われるから、でああと思ってて下の方まで読んでったらさ、ね、ジョニーは無理して笑おうとするところが弱点だなって書いてあって、弱点だとバカ野郎、素人てめえこの野郎と思って、立てつくんじゃねえバカ野郎この野郎と思って、金払っていいやつだっているんだぜと思って、ここでね名前言うと良くないから言わないけどね、藤子不二雄の某キャラクターの名前なんですよ、そいつの名前が頭きて、俺昔そのアニメ見てたんですよそれね、俺のテレ東の6時半からの、これバレちゃうけども、その俺の青春返せみたいな、俺一生懸命毎週見てたよと、岩尾純子の恋人が宇宙人ならのね、もう聞いてたと毎週本当に、これ誰だか特定できないでしょこれだったら、まだ本当にね、その名前でもジャニーの弱点ここだって書いてあるわけ、ふざけんじゃねえバカ野郎と思って、何様だバカ、何がネットラジだこの野郎と思って、怖がねえぞバカと思ってさ、本当思っちゃったんですそれ。いやネットじゃ、いやネットラジのことじゃだからダンさんのこのゲスト出てネットラジだったけども、そういうことじゃなくて、俺のこと悪口言ってるやつを代表してネットラジバカ野郎って今言っただけで、そのネットラジの悪口批判するつもりはないんですよ本当にね。だけど一瞬カチンときてさ、本当にうわーって思ったんだけど、俺も毎週ね村上春樹てめえこの野郎ぶっ殺してやるとか、てめえ山田恵美変な顔しやがってとかって言ってるんだから、まあいい分かなっていう風に思ったのですね。あ
とね、なんかね、ちょっと嬉しかったんだよ。俺のことが少し話題になったっていうのが、ちょっと嬉しかったの、本当に。なんか、叩かれてなんぼっていう感じあるじゃないですか、本当に。いや、だってほら、ちゃちゃさんとかいつもね、いや、もう、いや、もっといい、もっと悪口言うんだって、こう盛り上げてくれて、そうだ、そうだってこうね、なってるから、本当にね。もう、ちゃちゃるっていうのは俺に対してのストーカー行為なんじゃないかっていう、まあ、そういう話があるぐらいで。じゃあ、これ、あの人は分かってくれるから、こうね、ほんと。ちゃちゃる状態よ、これ、ちゃちゃさんに、JJ だからね。だからね、ほんとさ、嬉しかったよ、でもそれ。嬉しいのとムカつくのとでね、ほんとに。岩尾純子の俺、この間エンディング聞いてたのに、その某アニメのキャラクターのエンディング、と思って、聞けなくなっちゃった、それで。恋人が宇宙人ならね、本当に。いや、チンプイプ。あ、モジャコーだ、これ。あ、言っちゃった、言っちゃった、言っちゃった、言っちゃった。モジャコーにディスられるとはまさか俺も思わなかったんだな、本当に。モジャコーによ、本当に。だって、もう割り当ててキャラクターを、ウーちゃんはモジャコーに似てるって話があるんですから、本当に。モジャってつけるあたりね、語尾に。もうウーちゃんは、ダワサってつけるんですけどもね。だから藤子感がそのうーちゃんに似てるっていうところで、俺は毎週そのね、毎週とか夜寝る前、夜眠れなくて寂しい時、明日のバイト先でいじめられるの嫌だなとかって思う時に、いつもそのうーちゃんをもじゃこうと、うーちゃんともじゃこうがこの戯れてるっていう、そういう自分の絵本のみたいな感じでこう転換してね、わーっと盛り上がって寝るっていうのは日課ですから、それもできなくなっちゃったし、岩尾純子のね、恋人が宇宙人ならもう聞けなくなりました、これで。本当に悔しいから今度カラオケで歌ってやろうかな、本当にもう。ガナってさ、メタル調にして。恋人が宇宙人なら、みたいな、あの人、ほら、あの人、ほら、送る歌をカバーした人、いたじゃないですか。全部名前出てこない。ダメだ。いやー、そうだ、今日ね、そういえばですね、まあ、京都行くって話、どこ行ったんだって話あるんですけどもね、あのね、今日久々ちょっと買い物行ったんですよ。あれなんですよ。まあ、うちの大ちゃんからついに5万円おりまして、おかげさまで。って言ったら、ん?って言われて、いや、例の、ってこう、指5本出しましたよ、ほんと。口出すとちょっと直接できたから、5出したら、ああ、つって言って。もう、すぐ出た。財布から。もうポケットから出たもん。こう、舌なんか舐めちゃったりして、指で。うん、こう、ペンペンペン。これなって言って、でまた投げられて、はっ拾ってはっはっはって言われて、楽しんでこい京都って言って、ありがとうございますなんて言って、あの野郎絶対ラジオで文句言ってやると思ってね、その襖閉められた瞬間。そんで5万もらったんで、でやっぱ京都行くわけですから、ちょっとおしゃれしていきたいっていうところでね、やっぱり靴もですね、久々に新しいの買いまして、考えてみたらね、アドミラルからですね、3年半ぶりに新しい靴を買ったっていう10年ぐらい履いてる靴。そりゃ靴なんてそうそうね、やっぱり、うん、家出ないよ家出ないからねってそうだね、新しい靴1ヶ月買うなんていう人はもうそれ立派なリア充だよね、本当にね。で、パリなんか行っちゃってさ、新聞記者で行ったみたいなさ、ミポリンてめえこの野郎って言った人もいるからね、本当に。新しい靴買わなくちゃって、旦那に散々買ってもらってこれ以上靴いるってどういうことやみたいなあれね。それでみんなブーイングして、蓋開けたら、もう、びっくりするような興行成績というね、あれは本当に。新しい靴を買わなくちゃなんつって言って。アドミラルからですね、今度はもうびっくりしますよ。コンバース。コンバースの、うん、オプティカルホワイト。真っ白なやつ。え、何?レザーじゃないです。レザー高くて買えなかったです、ちょっと。ね、もうね、給料来月っていうか今月の給料の明細出まして、先月分、4万2000円ほどいただけることになりましたんで、20日が給料日ですから。それでね、ちょっとまあ、買っちゃおうと思って。そんで、コンバース買ったでしょ?そしたらもう強気だもの。もう財布に久々4万円入ってるからさ、うん、もうだって今ワクワクする。今まで500円入ってたから、一気にだって計算したら何倍、40倍、違う、10倍が5000円でしょ、5000円の20倍か、え、何倍、40倍ですよ、40倍ね、40倍、え、40倍じゃない、 合ってる？なんで、誰もなんで計算できないんだこれ。500円割る4万。いくら？
4万割る500。え？
20倍じゃない？長いよね。長い、やばいやばい。80倍？80倍にしとこう、じゃあ。80倍。うん。あ、そうだ、合ってるよ。20倍で1万だもん。80倍だ。
これダメ。これダメだ。これ計算できねえ。3人くらい。
3人いて文字の知恵なんてよく言ったよね。30集まって4万円がわからなくなったって。ね？そしたらそうでしょ？まあ1000円で言ったらだから40倍ですよね。もう強気だからさ、今日店員にさ、もうガンガン話しかけるんだよ。すいません、このコンバースのこの白の 26.5 ってあります？もうこう来ちゃう。1000しかない時は何も買わないです、すいません、ごめんなさいが、うん、80倍だからもう堂々手に取ってみちゃって、いいっすねこれ、裏もいいしとかって感じになるわけ。強気キャラ、本当にダーンとしたもんで、で店員もさ、某アルファベット あのスニーカーのね、あの、まあ、あのブランドだったんですけどもね、ジャクソン5の ABC っていうね、うん、言っちゃってるアルファベットだから分かんないっていうね、イニシャルトーク、一応あのバナナ大使にちょっと憧れて、山田邦子の誰も分かんないだろうけど、うん、でね、あ、今例えちゃったとこで、で店員もさ、ノリがいいもんだからどんどん高いの進めようとしていくんだよね。それでも、いや、また来月にしますんで、また来月来ますからね、なんつって言ってね、そういうとこかわして、でも防水スプレーどうですかなんて言われて、うちにあるんだよななんて思いつつ、しょうがねえから消しゴムみたいのあるって言うから、じゃあそれだけお願いしますなんて言って帰ってきてさ、買わないとあれ店員すぐ機嫌悪くなっちゃうから、こっちもやっぱ今金あるからさ、300円ぐらいだったらボンともう店員に投げつける勢いでボンと払ってやってね、で先生この新しい、ああ新しい靴、古い靴これ入れといてください、すいませんなんて、これね、前のね1000円しかない時は店員さんにそういうこと頼めませんでした本当に。だけど今日も後で紹介するんですけどね、ゼータガンダムのその本、もう図書館から借りた本持ちながら ABC マート行ったんですよ。ちょっとブーツも履き心地悪くて、久々履いたらで、これもちょっと入れててくださいなって頼んじゃうんだ。でその後ユニクロ行ってさ、ちょっとまあ大人っぽくなんて思って、ワイシャツとですね、白いね、僕そういう格好好きなんですよ。いやー、また白かったいっつも白ね。でパーカーは必ずグレーを買うっていう、こういうね、これサイクルになってる。で、おーみす。あ、で、ちょっと待って、ユニクロの前に、あそこ行ったん。あそこあそこ。前、古着屋さんありましてね。いや、藤沢にだって洋服屋さんの1軒2軒はあるんだよ。そんなバカにされたとこもあるんだけどもね。で、そこ行ったらさ、店員さん、あ、それで俺、あれ、ビッキーズ。ディッキーズ。ベッカーズじゃないっすよ。なんだっけ？あるじゃん。ちょっとこう。うん、あの、パンツのね。ちょっとワークスタイルみたいな、赤に黄色みたいな、そうそうそう、 G ソルのタイトルのね。でそれ買って、でそれも店員さん強気ですから、もう4000円くらいかなと思ったのが3000円だったからね、まあまあコンバースで4000円ですわね、まあ3万6000円の男ね、3万6000円分のこの強気感があるから、その店員さんにもさ、あ、すいません、あのこれちょっと試着したいんですけど、こうだもの本当に。で、あ、これでじゃあって、だから京都行く前に危ないんだよね。んでさっと買ってさ、3000のやつ買って、でこうコンバースのさ靴こう履いて、すいません、これあの履いていきたいんですけど、これこのままって、これ ABC マートでも同じ口調で言ったんですけどね、これ、いやもうちょっと感じよかったけど、フィルターかけるとね。でそしたら店員さんがさ、あ、わかりました、じゃあちょっとタグの方だけって言うわけよ。女子可愛いんだよ、この女子がドッキリしちゃってさ、あのね、最近の人で言うとね、シャカラビッツのボーカル回復したみたいな感じ。なんだ、さて、シャカラビッツみたいな女って他にいないじゃない？ジュディマリって言わなかった分だけ褒めてもらいたいっていうとこあるんだけどさ、本当に。ジュディマリわかんねえだろうな、リスナーもな、本当に。ね、クジラ12号なんつって言ってね。え、なんだ、どうした、こっちさん。あ、大丈夫、あ、なんだ、びっくりした。びっくりした。いや、今、こっちさんがって言ったもんだから、本当に。そんでね、顔見たら可愛くてさ、でもさ、ちょっと下ネタになるんですけど、ごめんなさいね、一瞬ね、許してね。俺ね、ちょっとそのお花のケアがまずかったんですよ、ちょっとそれ鏡で見たら。 ちょっとそのフライング的なことしててヒゲ剃ってなかったの。しょうがないんだ男子こら伸び早いから。俺それちょうど試着室入った時気がついてさ、そっからその女子の顔一つも見れなくなっちゃって、ずっと下向いてて本当にもう。でもまた来っからと思って、明日ネクタイ買いに来っからね俺と思って、でまあそこで3万6000円から3万3000円ですよね。まあ3万3000円の男で、そっからですよ。次ユニクロ行ってワイシャツ、白のワイシャツ3000円だ。で大丈夫大丈夫なのね。でそしたらその後にですね、カーディガン2000円、エンジの、まあ、バイト先でも気が回るだろうつって言って、つまりその黒、コンバース の, その白のスニーカーに、ディキーズかベッカーズか分かんないけど、まあ、ベッカーズにしとこうね、ベッカーズの方が面白いからね。ベッカーズ の, その黒いパンツ履いてユニクロ行くわけですよね。まあ強くで試着室またボンつって言ってガッと、じゃあお願いしますって言って、すいませんこれちょっと着てきたいんですけどってまた言ってね、スッと着て図書館行くわけですよ。全部お乳ね、パンツ以外はね、パンツと靴下以外は。で全部お乳な格好で3年半通い続けた図書館に行く時のこの強気感ねABC マートの袋持ってだ、で某洋服古着屋さんのね可愛い店員さんが俺に接客してくれた、そのカバンを持って袋持ってユニクロの袋3つ抱えて図書館ガサゴサガサゴサ言いながら凱旋するわけさ。2万6000円の男が。で、本出して、ゼータガンダムの本出すときも強気なわけ。お願いします。ってこう言うわけよ。まあね。で、その後また帰ってきたら、今度は新しい髭剃り買いに行ってですね。今んとこ2万3000円の男。大丈夫です、大丈夫です。バスのチケットと泊まるとこのもうお金を払ってあるんです。でね、なんとうちの母親がですね、あんたよくやったと、あんたよくやった記念で1万円私あげるからねっていう、そういう別ボーナスも入ってきてますから、今のところ一応3万3000円の男というね。でまあ来週給料出たらですね4万2000円入りますから7万5000円の男っていう。あ、返すんだ。うん。まあね、でも今月は給料少ないから来月からでもいいって弟に聞いたらですね、うん？って言われて、いや、今言った通りなんですけども、ってしょうがねえな。まあまあいいや、つって言ってくれましたんで、やっぱですね、あいつもあいつなりでね、一応俺から3000円借りたっていう過去がありますから、やっぱり今あいつ稼いでるから、うん、そんな強気に言えないっていう、その金がない人の気持ちがわかるっていうね。そういうとこありますからね。まあね、今日といってどうなるか、まあですね、ザワールドっていうクラブ行ってですね、ちょっと一発京都の女とやっちゃってね、いやいや、まあ、やっちゃってっていうと一応ネリオにレディオ 2.4 キロのその放送コードに引っかかるんで、ここワンコッチ入っちゃうんですけども、あ、かかんないねこれね、うん、はい、なんかかんないね、うん、やっちゃったぐらいなんだっつうんだよな、みんなそんな話してるんだから、うん、まあそんな感じの1週間でしたね。あとね、カキピー事件とかね、血祭りハロウィンとかって話もあったんだけどね、それはニュースの時にね、時間があったら言いましょうね。はい、というわけでこんな感じの1週間でした。続いてはレビュー 2.4 キロ。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レビュー 2.4 キロ。
はい、というわけでブドウジュースで喉を潤してからのレビューに行ってあげるんですけどもね。いやー、しかし来週京都行くでしょ。死んでも行きますからね。熱出したって何したって行きますからね。熱出したって絶対バスの中でもう海源飲んで直していきますけどね。来週の火曜日に帰ってくるんですよ。月曜日って言いそうになったけどね。それまで本が読めないとなると、来週の3冊どうしようって話があって、ついにですね、本当に来週こそはレビューを休もうかっていう、今読むな、俺はそれでも読むな、絶対読むな。まあ来週のことは来週考えましょうっていうね、そうそう、死んでから考えるってことですから。というわけでね、今日の一冊目はですね、来ましたね、もうこれ放送後期でほとんど喋っちゃったんで、もう喋りたくないんだけども行っちゃいましょう。というわけで今日の一冊目はですね、富野由悠季で、機動戦士ゼータガンダムですね。はい、小説版です。はい、まあ、結論から言うとですね、アニメがそうでもないやつはやっぱ本で読んでもそうでもねっていう、いや、もっと、いや、アニメつまんねえやつは あの小説で読んでもつまらねえっていう、まあ、そういう話になるっていうところなんですけども、あのもう放送後期であんだけ喋っちゃったらもう本当に中身ないんですよ。本当これに関してね、もう自分で感想書いててもあれ以上の感想は絶対自分からもう降りてこないっていう風に思ったらとっても悲しくなっちゃって、やっぱりあの放送後期は録音しとくべきだったなっていう風に思ったんですけどもね。まあね、まあ、ゼータガンダムですよ。でまあ神優くんが主役ですよね。でまあ最初冒頭からまあいいのが、何でしたっけ、あそこは神優が住んでるコロニーに入ってくるじゃないですか、シャアがね、まあ、クワトロが。でそこに入る前の描写っていうのは割と細かく描かれててですね、そこあって思ったのと、ああなるほどね、
どこだ、神優側の話、神優側、クワトロがそこの神優に会うまでをこうちょっと、だからうん、小説版のまあ設定だけども連邦軍のちょっと軍隊に入ってて自分の身分隠しててっていうところから始まっていくんだけどさ、やっぱりゼータの時のクワトロって影薄いよね、シャーってね。後輩になればなるほどあれシロコとハマーの話になってくるもんな、ほとんどね。クワトロなんかもう百式乗っちゃって、あんな古くせえモビルスーツなんて言われちゃって、もう地味なだからね、ほんと地味な百式、色合い的にはあれなんだけども、小説版読んでもねほとんど出てこなくなっちゃう、クワトロは。もうあれ演説したらおしまい、地球でもう重力に魂を惹かれた人々がっつって言ってさ、でそれを神優がそこの間こうティターンズから守ってて、アニメ版のそこの描写は忘れたんですけども、そのゼータガンダムってのはそのバイオセンサーってのを積んでるから、多分これね小説版で読む限りだと、僕バイオセンサーのこと詳しく知らないですけど、サイコフレームの感覚に近いっていうか、そのパイロットのその知覚をやっぱこう感知して動くみたいな、サイコフレームのもっとサイコビに近いみたいですよ。だから最後そのなんですか、あのビーム跳ね返すとこあるじゃないですか、なんかゼータガンダム、やっぱあれもバイオセンサーのやっぱ影響があるんじゃないかみたいなことはやっぱ小説版では書いてあったね。だからもう最後もう髪がキレキレになるところもさ、まあ頭おかしくなっちゃうんですけどもね、また最終的には大暴れするところもやっぱりねバイオセンサーでなんとかって、ハンブラビもバイオセンサー積んでるから結構強いんだみたいな話書いてあって、おーと思って、だからちょっとうまく感想出ないですけど、ハンブラビなんてさなんとなく3つぐらい同時に出てくるからあんまいいモビルスーツじゃねえんじゃねえかなんて勝手に思ってたんだけども、結構強いみたいですねあれやっぱね、あそうかなって思ったんだけどさ、で、まあ、これまたゼータガンダム見てないかったりこの小説版読んでない人さっぱり分かんない話だと思うんですけど、まあねそのやっぱりその小説版も面白くないって話したんですけども、やっぱその富野さんがやっぱ小説書くの下手くそなんですよ、やっぱりねこの人はしょうがないんだ本当に。まあ僕は小説版っていうと、まあ富野さんとすると、まあこの間のガンダムぐらいしか読んでないですけどもね、まだやっぱりね、だからその設定っていうか、もうそのもうアニメ版がもうちゃんと自分の頭の中に入っててっていう状態でその比較するみたいな感じになってきちゃうから、やっぱなんかつまんねえなっていうふうに思うんですけどもね。そのやっぱそのでもゼータガンダムその欠点っていうのはね、まあ、僕ゼータガンダム嫌いなシリーズなんですけども、やっぱりその、まあ、最終的にはもう神優がもうすごい感傷的というか感受性がすごく強いから、もうその戦いなんかしたくないみたいなこととか言ったりするわけですよね、なんかいろいろと。またロザミーっていうあの水商売の女みたいなやつにやめろやめろって言ったりとか、法の影見出してやめろやめろって言ったりとかさ、ジェルドだけにはやたら冷たかったりとかしてね、でハマーンとかにもなんか一瞬ちょっとこううるっと来たりとかするわけですよ、小説版で読むとさ。でそういう感傷的な部分とさ、シロッコとハマーンのさその三つどもえのどっちがそのパワーバランスを取るんだっていう、すごいその実務的なその部分っていうののバランスがクソ悪いと思ってやっぱ読んでて、もう嫌だと思ってやっぱ読んでてさ、神優はもう一人で大暴れでしょ、で神優だけじゃないんですよね、大暴れするっていう人はもうロザミーだとかもう強化人間って言われてる人たちはみんなもう戦う前にですね、なんだお前はっていうとこから始まっちゃいますから、何の緊張感のかけらもないんですよこんなものに関してはね。でやっぱりこのね、そういう部分でもつまんねえなと思って読んでたし、大暴れするって一番の男って誰だって言ったらやっぱ勝小林ですよね。 もう勘弁してくれって思ってるわけですよ。ゼータガンダム見てる人は勝つしねって思ってずっと見るわけです。これは本当にね、一番の嫌われ者ですから。ガンダムシリーズ十何作品ある中での、誰が嫌いなんだって言ったら勝つだっていうことはみんな言うんです。これは本当に、これはしょうがないんです。こういうもんになってて、でまたサラをなんか逃がすだなんだとか話になった時にですね、結局なんか逃がす、アニメ版でもあったのか分かんないけど、でアポリーが死んじゃってって言った時に、なんか勝つを修正しようとか、もう一回ぶん殴んなきゃダメだみたいな話になった時に、カミーユがですね、もう勝つにやっぱ堪忍袋の尾が切れて、お前なんか死んじゃえって言うんですよ。これは本当に説得力のあるセリフで、本当に勝つ小林だけは絶対に本当に生かしちゃなんねえと。やっぱヤザンが殺してくれた時のこの歓声の上がり方ですよね、やっぱりこれは。ぜひ、これはゼータガンダム結構長いシリーズだし、おすすめあんましないんだけれども、この気持ちは絶対みんなで共有できるポイントだと思う、これは本当に。カツが死んだ時の嬉しさっていうね。だからね、やっぱそう考えるとやっぱりゼータガンダムのヒーローっていうのはやっぱりヤザンだったんじゃないかっていうのはますます思ってくるところで、やっぱりあの人の論理ってのは分かりやすいですよ。やっぱり俺が一番だってやっぱ言ってくる感じっつうのかさ、やっぱりこうシロッコとかハマンの主張ってよく分からないもんね。本当に重力に魂を惹かれた人々を何とかするんだって同じこと言ってるんじゃないかっていうところで、それ理解してるの富野さんだけだと思うんですよね。結局やっぱそこで突き進むっていうのはやっぱ富野さんの凄さでありバカさなんだけど、やっぱこのファースト作ったノーファーがゼータに全然活かされないっていうこの魅力がね、やっぱ富野さんの魅力だと思うんですよ。でやっぱ一部からまあ5部までこれ小説もあるんですけども、まああれですよ、ライラ未来って言いましたよね確か。ジェリドを好きになる、あのジェリドってやたらモテる、ライラ未来あれとか出てこない。だからあの毒ガス事件のところがないね。多分入れ方は変わってたのかな、あのエマさんに無理やり見せつけるところがなかったりとかしてさ。であとレコアさんも、シロッコに寝返んないですからね。うん、途中でいなくなっちゃう。うん、パラスアテネはサラが乗りますから、これは。うん、そうで神湯に思いっきりぶっ殺されてましたよ、サラ。頭おかしくなった、サラに、ああ神湯にビーンって言って、お前なんかって言って、あのいやだからそういう違いは面白かったよね。やっぱでもレコアさん確かにパラスアテネ乗って大暴れされてもなっていう感じありましたからね、アニメ版見ても。どうせお前なんかメタス乗る尻がる女だよバカってみんな思ってて、やだお前なんかと思って。であとエマさんが結構強かったです、小説版は。うん、あこっちさん喜んでますね。えエマ好きですからね本当に。エマさんね、本当エマさんは小説版でも死んでましたね本当に。で、あとでもね、最後また結局神湯頭おかしくなるんですけども、そのおかしくなるときに、ロザミーが結構最後まで、ね、しぶとく生きててさ、本当に早く死んでくれって思うんだけどね、まあ、頭痛いっていうからよく魔法村雨とかもみんなに言うやつね、バファリン飲めってやつ本当に。で、まあ、私の記憶がなんとかだとかってガタガタ言うわけですよね。で最後ガンダムでバーッと大暴れするんだけども、で、まあ、シロッコ神湯をやっつけた後にロザミーがまだ生きてて、サイコガンダムマーク2とちょっと戦うんだけども、でグーッとゼータガンダム握られちゃってさ、もうその時から神湯頭おかしいんですよ。そんでハウンドドッグで狙撃されそうになったとこをロザミーがかばうんだけどさ、もう神湯頭おかしくなってるからロザミーのことをさお母さんだと思うんだよね。うん、でロザミーももうそれに感受性が強いから影響されちゃって神湯のお母さんだと思っちゃうっていうね。であとジオのことを父親だと思うんですよ、神湯は。親父のせいだってジオに向かっていくっていう、ここら辺はね割とちょっと見応えあって、やっぱ富野さんってこういうこう話の締め方っていうか印象の持たせ方ってすごくうまいなって思いました。だからターン A の終わり方にしてもそうですし、 9-1 の終わり方も僕大好きなんですけど、まあ、逆者しかり、ファーストしかりね、ダブルゼータぐらいですかね最後あんま印象に残んないのっていうのはこうね、うん、木星に行くんだっていう、こうあれ明るく終わるからなのかな。だから富野さんやっぱそういうだから瞬間瞬間のそのやっぱこの集中力っていうか、そのそういうとこやっぱ富野さんってすげえなって思いました。だから昭和の豆電球バカ野郎ハゲ親父ってバカにしてるわけじゃないんですよ本当に。僕は富野さんは本当に大好きですから、だからもっと頑張ってくれっていうところで言ってるわけですけどね。だけどね、 やっぱり思ったのはね、そのニュータイプってまあみんなもう強化人間同士がもう戦うわけですよね。ニュータイプとかそういう人たちがね、さっきも言った通りでね、やっぱりそのそうなると、そのさっき言ったように、君は誰だ、サラかってもそのモビルスーツ越しでもう分かるわけですよ、お互いにね。でそうするとやっぱ一つの戦闘にすごくそのドラマ性みたいなものが生まれちゃうっていうところはあって、やっぱその戦争っていうそのドライな感じっていうのはやっぱゼータっていうのはうまく出せてないなっていうふうには思いましたね、やっぱり。でもその当時読んだ、ゼータガンダム見た人はね、やっぱりファーストでニュータイプっていいなって思ったけど、ゼータ見てやっぱり嫌だって思った人が多かったらしいんですよ、やっぱり。結構ね、まあ最後カミーユなんかも感じ性が強いばっかりにっていうところは考えたりするとね、だからなかなかやっぱろくなもんじゃねえなっていうふうに思いました。だけどそのモビルスーツのそのバリエーションの豊富さとかね、そういうところはやっぱゼータっつうのはやっぱ大したもんだなっていうふうに思ったりとかしましたよね。だからやっぱアニメで見た方が面白いんだろうなっていうふうにね思いました。であとね、なんか言おうと思ったんだけど、そう、アムロとシャアなんですよ、やっぱ結局ね。そのホーが死んだ時に、アニメ版でも言うか分かんないけども、そのシャアが言うんだよね、そのホーとの吸ったもんだ神優があった時にさ、やっぱ他人の悲しみに共感なんかするもんじゃないんだっていうふうに言ったりとかね、アムロもやっぱりもうその戦場にもう復帰してますから、やっぱりその悲しみにいつまでも溺れてはいられないっていうことを言うんですよ。これはやっぱこの2人ってな、かっこいいなっていうふうにね思いましたね。やっぱこの2人だな俺はっていうところも思いました。はい、思いました思いましたばっかでね、なんか小学生の読書感想文じゃねえんだから頼むよってとこあるんだけどもね、まあそういうことです。はい、というわけで、今日の一冊目はですね、富野由悠季で機動戦士ゼータガンダムでした。でね、まあ次の2冊目なんですけどもね、これ写真集ですから内容はありません、最初から言っとくとですね。でもね、とってもいい本でした。今日の2冊目はですね、星野道夫でね、森へという、まあそういう絵本ですね、これ絵本つうか、たくさんの不思議傑作集っていう子供向けのそういう本なんだけどもね、これまあ手元にあるんだけれどもさ、星野道夫って人は前にグリズリーっていう本を紹介したんですけども、いいよね本当に。もうゼータガンダムをね読んだばっかのすさんだ気持ちの後にね、森を見ると本当本当に心が癒された俺は本当でね。そのやっぱ写真、まあおつさんとかうーちゃんもね写真よく撮ってますよね、本当女子高生の下からこう撮ったり、あ嘘ですけどね、あのそういうこう写真撮ってる人ってのは多いんですよ、周りに、僕の周りで。なぜかね、わかるね気持ちは、やっぱ写真ってのはいいですよ。その余計なこと言わないでしょ、なんかつまりこうなんだろうな、無理して笑おうとしてるのが弱点だとかね、そういうことは言わないわけです。写真というのは、写真ってやっぱ優しいもんだって思うんですよ。でその星野道夫って人はやっぱその自分のその得意なジャンルってのはやっぱよく分かってるっていうか、まあそういう自然ばっか多分撮ってた人でしょきっと、この人はね、動物とかね、で撮ってさ、もう最初からいいんだよ、その森にね向かうとこで、もう周り何にもない音だと、で自分が漕いでるカヌーの音だけがするって、こんな綺麗な入り方あります？これ本当に僕ももうこれ読んで京都までカヌーで行きたくなったぐらいですよ。本当に気持ちは引き地がずっと上流でかねこう行っちゃってさ、でやっぱそのこの星野道夫って人の写真を見ててですね、いや僕写真のことは分かりませんよ、僕分かるのは小説のことだけですからね、本当に小説と女のことだけですから分かるのは。でやっぱね、そのなんつうんだろうな、星野道夫って人はやっぱその対象にぐっと迫っていくんだと思うんですよね、多分。まあどの人だってそうでしょうきっと、写真家って人は。だけどね、その写真を見てるとね、俺もニュータイプになってきたからっていうとこあるかもわかんないけども、もうすでにその森にいるような感じで、その星野道夫って人がねその間にいないんだよ。なんかうまく言えてるかなこれ本当に。つまりその森と俺っていうその二つだけになるっていうこの感じ、これやっぱいい写真なんだろうっていうふうに思いました、これ読んで。で、あ、読んでっていうか見てね。でさ、まあこの人はその実際カナダだが何とか行って、その、まあ、クマかなんかに襲われて死んじゃってるからね、若くして。そういうとこでも自分の中でカリスマみたいにしてるとこあるのかも分かんないけども、 でもなんかね、いつまででも読んでられるって感じしました、これ見て。で、うん、あの自然っていう言葉っていうのはなんとなくうさんくさく感じることあるわけですよ。エコエコとかって言ってね、うるせえって思う時あるわけ。人間なんてそんな都合のいいもんかみたいな、神湯みたいなこと思う時あるわけですよ、すごくね。でね、そのもその星野道夫が行く森にはね、トーテンポールがあると。100年ぐらい前にそのインディアンの人たちが作ったトーテンポールがあってって言って、でやっぱ100年経ってくると当然その錆びれてきちゃって、そのもう壊れてくるわけですよね。でそうすると今度はそのまた森がどんどん木々がまた生えて生まれ変わってきて、このトーテンポールもいずれなくなってしまうんだっていう話するわけ。こういう話って結構好きなんだね。つまりそのリンカネーションだなんだなんてイデオンみたいなこと言わずともさ、やっぱこのたった一言だけでリンカネーションってなんか変な信仰宗教みたいで嫌じゃん、リンカネーションとか。なんかよくさガキ作っちゃったさお母さんが言うようなさ、命の巡りとはみたいなさ、なんか危ねえなこのバカ女って思うことあるじゃないですか。だからうーん、なんかこういうすっと言える、このシンプルに言えるっていうのはやっぱりよっぽどその森とかね、そういう自然とかがやっぱすごくよっぽど好きじゃないと言えないんじゃないかっていうところも感じましたよね、やっぱり。うん。うん。お、いいこと聞いた今。あれらしいです。だから星野道夫って人は、
そ、
うん。ああ、とカナダにいれば写真家になれる。あ、写真家、あ、カナダに。写真をなりわいにしちゃえばカナダにいられる、
うん、
じゃあ写真大好きって人じゃなかったんだ、うん、はあ、やっぱりな、やっぱその好き、好きこそものの上手なれっていうかね、うん、なんで最近四文字熟語みたいなの、こだあの気に入ってるんだけどね。あ、やっぱこう一人っつとかいいのかな、まあ、スタッフがいねえっていうとこもな、なんか最近一人でやるっつうのすごい惹かれてんだよな。うん、あ、なんか話まとまんないですけども、とにかくですね、まあ、星野道夫これで2冊目ですけども、多分まあ来週もきっと読むでしょう、星野道夫きっと。僕はもう時間がないですから来週はね、まあ、僕の都合でないわけですけども、だからそんじょそこらんですね、梅かよだとかそんなわけわかんねえ連中読まないで、星野道夫じっくり読んだ方がずっとその有意義な経験が得られるんだっていうふうには、だっていう、もうはっきり言っちゃいますけども、そんぐらいもう魅力ある人です、この人は。だからぜひおすすめですね。え、またもうすぐ読めるからね、ほんととってもいい本でしたこれは。はい、というわけで今日の一冊目はですね、星野道夫で森へでした。で、まあ最後の3冊目なんですけどもね、まあ、これもね絵本ですよ。先週に続いてもう困った時の絵本と吉本バナナっていうのはもう鉄板ですからね、今日の3冊目はですね、ジミーって人が書いたね、セパレートウェイズ君のいる場所っていう、まあ、そういう絵本を読んだんですけども、これがねまあうん良かったんだよ。うん、ブクログの評価も良かったからね、多分俺以外でもみんないいって言ってんだよ。で、金城武で映画化されてるらしいんで、でも絵本で読んだらたった10分20分ぐらいで読めるやつをさ、映画で2時間で見たらどうなるんだっていうところはあるんだけどね、でまあこのジミーって人、台湾の絵本作家の人らしくて、でまあ今回の君のいる場所ってのはまあね、11月17日晴れとね、彼には右に行く癖があり、彼女には左に行く癖がある、二人は巡り合うはずもなかったみたいな、そういうラブストーリーなんですよこれがね。で本でラブストーリーっていうのは僕読んだことなかったんで、でまあこれ冊数足んねえ時にこういう短いの挟んどきゃいいだろうと思ってパッと借りたんだけどね、またね、まあこの男女二人が結構寂しい男女二人なんだ。本当にこの街には何もない寂しい街だっていうわけね。でそんな2人が会うんだよ。で番号も交換するわけで、雨降っちゃってさ、バーッと帰りにさ、で降っちゃったもんだからパッとメモ見たらもう雨がにじんじゃ、雨でにじんじゃってて見えなくなってるわけ、字が。でお互い連絡つかなくなっちゃうっていうわけよ。でもお互いその2人のねアパートの隣同士に住んでるんですよ実は。だけど男は右に行くから女は左に行くから絶対会わないっていうわけで、この2人がまあ寂しい思いしてさてどうなるっていう、まあそういうお話なんですけどもね、読んでてさ、いや好きだったんだよ、ね、 いい話なんだよ間違いなくさ、うんうんって思って、特に俺もティファの話があったもんだから、こういう話なんかもうたまらないって感じあってさ、ああティファって感じになるんだけどね。でもう読んでてさ、この街は寂しいって言い方がちょっと気になってさ、てめえの都合だろって思ってさ、楽しもうとしなきゃそりゃ楽しくなんないよバカと思ってさ、運命的な出会いだなんつって言ってさ、そんなこと待ってるからいつまでたっても楽しくなんねえんだよと思ってさ、職場のやつ飲みに行ったりすりゃいいじゃねえかと思ってさ、俺なんか前財布に500円しか入ってなかったのに今4万円入ってるんですよ。そしたらだよ、自分でアパートで暮らしてて飯も食えたら言うことないでしょうに、そんなこといちいちいちいち寂しいだとか言っちゃって、本当に何なのと思って、宗教でもセミナーでも何でもいいから行ったらいいじゃない、友達作るの行ったら、運命ではなくいくつだって転がってるよって言って、俺とティファと違うだろそんなのさっていうバカと思ってさ、なんだと思ったんだけど、だからそういう感傷的なとこ気に入らなかったんです、すごくね。だけどさ、自分もやっぱ基本的にというか、やっぱ根底的にはやっぱそういう感傷的な部分があるからさ、分かっちゃうんだ気持ちが。やっぱりさ、あの二人で過ごしたあの日の午後が忘れられないなんて言われちゃったらさ、俺だって9月5日のあの午後忘れらんねえよと思ってさ、俺の方がでもずっといい午後だったからなと思って、それをジミー組んでくれよと思ってさ。でもね、まあまあ最後まで言っちゃいけないって話あるんで、絵本だし短いから言わないけれどもね、やっぱそのね、ちょっといい本なんですよ間違いなく。ブクログでももう間違いない評価ついてたわけですから、珍しくね。だけどね、その無難ちゃ無難なんですよ終わり方がさ、やっぱりジミーさとね、そこで勝負しなきゃっていうふうに思うんだけどね。まあいいんだろうな、全国学校図書館協議館、協議会選定図書っていうのが選ばれてますから、誰が読んでも大丈夫ね、誰が読んでも大丈夫ってことはどこにも行けないんじゃないかっていう、まあ、そういう逆説言ってみたりしてみたくなったりしますけどもね、まあいい本でした、はい。まあ、全然そういうテンションじゃないけどね、なんかこうちょっとね、よくこのレビューでも言いますけど、なんかこう都合よく転がされてる感じっていうのはちょっと感じるんだね、雰囲気としては、こうやっときゃ喜ぶだろうみたいなさ。でまあ、その2人がその、ね、距離が離れてその孤独をどんどん感じていくたびにさ、その絵本だから絵がさだんだんこう抽象的なものに変わっていくっていうのは、割とその感情を表すのにはこんなうってつけなものはないんじゃないかなっていうふうに思って、その辺もまあ良かったんだなっていうふうには思いましたね。あんま進めてないようですけども、いい本だからね、読んだ方がいいと思うよ、本当ね、というわけで今日の3冊目はですね、ジミーでセパレートウェイズ君のいる場所でした。というわけでこんな感じのレビュー 2.4 キロでした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
はい、というわけでニュース 2.4 キロですけどもね、ニュース 2.4 キロですよ本当。いやだけどさっきオープニングで喋ろうとしたね、カキピー事件っていうのはね、あれね、これバイトね、土曜日があったらさ、うちからうちに帰ってきたんだよ。そしたらほら、うちの弟とあの奥さんがさ、まあ、前から聞いてはいたんだけど、あのパーティーというか、ね、ちょっと友達と集まってて、まあ俺も共通の友達だからさ、でああなんつって言って、うーなんつって言ったらさ、その友達、まあ男2人来てて、まあヤンさんと、まあドスパラって呼ばれてる、まあ、友達なんですけどもね、この2人のヤンさんの方があの彼女連れてきてて、ああなんつって言って、おお初めましたなんつって言って、あ初めましたなんつって感じいいそうでね、おおどうもどうもなんつって言って、そんで、まあ、みんなでこの後どうするんだって言ったら、まあ、そのうちの弟の奥さんがですね、うちの嫁がね、なんかかぼちゃのスープなんか作って飲んだりとかして、あはははなんてやってたわけ。早く向こうの部屋行きてえななんて思ってね、早く水谷と喋りてえなんて思ってすぐね。そんで、かきピーみんな食べてたんだよ、お菓子いろいろあってね、だ食べてたわけ。そんで、俺がその嫁さんの後ろにあるね、柿ピーの一袋取ってくれって言ったわけ。そのビニール の, あの小分けになってるやつね、一袋取ってよちょっとって言ったら、いやまだここにあるって言うわけ、皿にあるからって言うわけ。でも皿になんかね5粒ぐらいしかないんですよ。 誰食ったっていいじゃないかって思うじゃないですか、ね、それで食べたいから取ってつって取ってもらって、でボリボリ食ったのうまいなつって、でみんなでさ、またうちの弟がなんか変な暗い話するからさ、その話聞きながらあーなんてこう愛想笑いしつつね、あー楽しいねなんて言って、おまんもらったから笑っとかなきゃと思ってさ、あーなんて言ったわけで、食べたらさ、うちの嫁さんがさ、いきなりさね、ちょっと俺こぼしたんだよつって言って、そしたらお皿に出してって言うわけね、結構強い口調で、で抵抗するから、やだ俺これで食いてんだって言ったら、いいからお皿に出しなさいって言うわけ。はぁと思って、なんで皿で食わなきゃいけねえんだ、俺一人で食ってんだぜみたいなさ、全く意味わかんねえなと思ってさ、カキピーこぼしとってボンと上に置けばいいじゃないですか、別になんか余ったらってこうなんか汁がこぼれて投稿するわけじゃないんですから、このビニールで食わなきゃカキピーうまくないんですよ絶対本当に。ほっともきちゃって、それからハロウィン見ててもさ、絶対途中で抜けてやろうと思ってさ、みんなでハロウィン見てたんで、知ったら久々見たら面白くねえのハロウィンがこれちっとも。またあのハロウィンって映画、そうそう映画、ジョン・カーペンターのね、ただのストーカーがまとわりつくって映画なだけでさ、暗い映画じゃねえかバカ野郎と思ってさ、本当にで6人で見てるから何人盛り上がりゃしねえの、もういちいち親父に突っ込んだりとかしてさ、この親父すごい綺麗に頭剥げ上がっちゃってるけどどうしちゃったのかなとかって、スカルブ D があればよかったのにとかって、そんな話ばっかりしちゃって何人盛り上がりゃしないって言ってさ、途中でもう飽きちゃって1時間ぐらいのところで俺ちょっと、あ、俺ちょっとラジオの更新しなきゃいけないんだよなって言って、抜けて、本当にラジオあってよかったなと思った本当その時。だからカキピー事件って言ってね、もうろくなもんじゃない、カキピーもまともに食えないっていうね、本当にどうやって食ったらいいんだと思ってさ、皿に出せよ、あんな強く言われたことないからね本当。でこの間バルサン事件ってのもあったんですから、本当にあのね、うちの嫁さんと弟がねなんかキャッキャしてんですよ1ヶ月ぐらい前に、あはははははって話してないでしょこの話、してないでしょ、あはははははって笑ってるわけ、なんだよと思ってガラッとふすま開けたらさ、シュコーッと落としてるわけですよね、こうキッチン1個挟んで弟の部屋なんですけど、あはははは、シュコーシュコーッと落として、何やってんのって言ったら、バルサン炊いたんだって言うわけ、って言って、俺家いるよって言ったら、うんって言うわけ、いやうんじゃなくてって、お前どうすんだって出かけるって言うわけ、って言って、バルさん危ないじゃんって言うわけ、俺家いるんだけどって言って、家いるんだけどって言って、あんって言うわけよ、いやあん、いやいいけどね別にって言って、いいんだよ別にって言って、その間もバルさんシュコーってこうずっと言って、じゃあ俺たち出かけっからみたいな、あんうんってちょっと機嫌悪く言ったら、弟がまた詰め寄りそうになってさ、またのこぎり山事件かなと思って、一瞬俺も詰め寄ったりとかして、まあ、一触即発にならずに済んだんですけども、二人出かけてってさ、その間もずっとバルさんシュコーって言ってんですよ。でもう俺も全部さ、もう悔しいからさ、絶対これで外出てったら負けだなと思って、死んでもいいからお前たちのせいで死んだんだってことをアピールしたいから、襖自分の部屋のやつ閉めて、向こうのやつも閉めてね、で窓も開けてさ、友達とスカイプしててさ、いや実は今バルさん焚かれてるんだって言ったわけね、死ぬかもしれないっていう話してそしたらその友達は、急いで部屋出た方がいいんじゃないって言って、いやそれも悔しいしって言ってね、死んでもいいやここでって言って、そうすると自分でそう盛り上げてくるからさ、本当にだんだん息苦しくなってくるんだよ本当に、ちょっと咳でもしようもんならさ、あもう終わりかなとかって思いつつ、まあ楽しい人生だったなって思いつつさ、そのかもしこーっとバルさん言って、でしこーってなすーって終わってったらさ、ちょうどそのタイミングで弟から電話かかってきてさ、ねガチャって出たらさ、いやーさっきは悪かったねって言うわけね、うんって言って、死ねなくてよかったねって内心思いつつさ、本当ね、いやーさっきは悪かったねってね、もう向こうもバルさんさすがに自分たちは逃げるけど、部屋に一人残してタクってのはちょっとまずいなって思ったんだろうねきっと。で、あのちょっとお願いがあるんだってわけ、何って言ったら、あの俺たちの部屋を全部閉め切ってきたから、襖も開けて窓も開けて換気しといてくれって言うわけ、バカ野郎と思ってさ、てめえたちでやれって思いつつ、5万もらわなきゃと思ってたから、分かったやっとくなんて言って全部開けてさ、その間も口押さえてもう全部やるんで開けてスーッてやって、でそしたら弟たちの部屋の真ん中にバルさんちゃんと置いてあってさ、あこれかと思って、元気はと思ってさ、あったまきたねバルさん事件。 だからもうそれからはですね、頭の上に輪っか一個できちゃってね、本当に今こいつさんとうーちゃんにドラゴンボールを集めてもらってるんですよ。本当にね、もう切なくなっちゃった本当な。もう神湯だったら死んでもね、会えるとか方がいるとかってだだこねられるんだけど、俺残念ながらニュータイプじゃないからそういうことできないんだね本当も。しかしバルさんの缶もずっと二人で飯とか食って喜んだと思うと頭くるよな本当に。そろそろバルさんが終わる頃だねとかさ、もうバルさんが終わるから僕たちも食事を終えようかとかって思ってると思うとぶん殴ってやりたくなるなと思ってさ、ふざけんじゃねえよと思って本当、そんな感じのニュース 2.4 キロでしたといきたいところなんですけどもね、一応ちょっと行かないとね段取りってものがありますからね、ニュース 2.4 キロ短めに、10位から6位、今日はですねミクシーのアクセスランキングのゲームアニメです、お待ちかねの、はい、というわけで10位、TMR らのアニソンライブ生中継、 TMR ってのはですねTM レボリューション残ったと思います、はい、ガンダムファミリーですからね、この人もガンダムで出ると必ず2話で死んじゃうっていうそういう珍しいキャラクターやってますけどね、死んだキャラを2回やったっていうのは多分西川貴教ぐらいじゃないですか、あ、榊原よし子もそうか、そうか、うん、ハマーの人もそうだね、マウアーとかやってね、で9位、読めないっす、薄桜木2ヶ月連続でドラマ CD、もうドラマ CD ってまだ出てんだね、また初回限定とかキーホルダーとかついて1枚5000円とかするんだろうなきっとな、でもしょうがないねファン買うんだから、で8位、ぷよぷよ300円で 3DS に配信、やっと待ってたっていうね、うーん、ぷよぷよやりたいから、7位、映画軽音早くもバウバウに、あーほんとね、バウバウ軽音ね、先輩なついてくるね、アズニャンとかつって言って可愛くねんだあのツインテールな、ほんとぶん殴ってやりたくなんだほんと、で6位窓マギの旧米手帳いらねえってやつね、ほんと窓マギなんかアニメファンしか喜んでないですからね、ほんと一部のあのこっちさんとうーちゃんも結構のアニメファンでもう40本ぐらい月見てるって言うんですけども、ああそんな見てねえか、30本20本ぐらいか、うん、そんぐらい見てる2人で窓マギなんかあんなんなんだっつって言ってましたよ、ほんとに見てないんだそうだったね、で5位、太宰治人間失格を萌えか、余計なことすんなっていうね、ほんと口出してくんじゃねえよっていうね、なんで萌えかすりゃいいかと思いやがってこの野郎っていう、冗談じゃねえよ本当、ダサいに手口出すんじゃねえって、で4位ジョジョの波紋失踪フィギュア、これは欲しい、これは絶対に欲しいね、部屋に置いたらテンション上がるよ、デュオーってね、もうジョジョ見た瞬間元気になるんですから本当に、もで3位静かなるドン残り3話で完結、まだ終わってねえのかこの野郎っていうね、さっさと終われっていう、ヒデちゃんのやつはもうとっくのとおり終わってたよ本当に、もうなんなんだよもう最後死んで終わるんだろうな、で2位誰も待ってないんじゃないかっていう、牛音トラ読み切りで復活、なんだよね読み切り、サンデーなんかもう誰も読んでないよ、コンビニに置いてないんだもんサンデーな、置いてるかほんとヤンさんの方が人気あるとかさ、なんかそういう感じになってるからね、で1位クロコのバスケイベント中止、なんだこれは大人気じゃないですかクロコのバスケ、面白いですかクロコのバスケは、なんかちょっと燃え臭くてな、これもスライダー読んだ方がいいですよこれだったら、やだなこれ、違うよね、なんでこの髪水色にどうやって染めたんですかこれ、どこの美容室これ、緑のやつもいるぞこっちさん、これピンクもいるしね、どうせあれじゃねえか、あのテニプリみたいになんかだろう、こう3メートルぐらい飛んじゃってさ空中で5回転ぐらい回転してからダンクシュートとかさ、あれは止められないとかって言ってさ、当たり前だって言うんだよね本当も、すげえなこれ、まあ、クロコのバスケ大人気ってことでね、イベントでも人が集まっちゃってもうできなくなっちゃったっていうことらしいですよ、あ違う、作者は脅迫されたからできなくなったんだっていやわかる、このラジオもたまに脅迫とかメールもらいますけどね、それでもめげずに続けていくってのはなかなかタフなことですよ、本当にね、だからそんなに負けないで本当にやってほしいっていう、どうせ脅迫なんか送ってきたってこいつらなんか何もできやしないんだから本当にね、口だけ言ってるだけで、というわけでこんな感じのニュース 2.4 キロでした、続いてはエンディングです、
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ、
はい出たエンディングです先ほどテンション高いねって言われたんですよ、このツイッターとかでも普通だと思うんですけどね、結構当たり前だと思うんですけども、確かにってこう、でも先でも言われました、リアクションが人の4倍あるって、あの ワオとかって言ってたら、すげーとかって言ってたらさ、みんな言うもんじゃないですか、こういうのってのは。うん、いい場所先だ、ほんとも。うん、みんな人たちばっかだしな。うん、あの、一人すごい歩くのが早い人がいますね、それは。一緒に向かうところでしてね、あの、まあ、そんな顔見知りでもなかったんで、あの、僕も結構歩くの早いタイプなんですけども、あの、ガッガッガッガッどんどん抜いていくわけね。俺ほど速いやついねえだろうと思ったら、俺の2倍の速度で歩く人がいて、赤い水彩かってちょっと思ってますね。そういう人もいますからね、仲良くしていきたいと思いますね。はい、というわけで、俺のバイト先は地獄だとかね、いや俺のバイト先は天国だとか、あの、そういうメール募集してるんですけども、チャチャさんからもらったメール読むの忘れたね。とどめとこう、あれは。チャチャさんありがとうっていう、おかげでまた来週もできる、そういうメールを募集してます。あのね、言っとくけどですね、一応読まないでくれって言うんだったらありなんですから。でもなんとなく送りたいっていうのあるわけでしょ、たまにね。そしたら一応3人目通しますから、うまくオブラートに包んで、それこそモジャコート ABC マートでちゃんとこうイニシャルトークできた男ですから、やっぱその辺はちゃんとうまいことやりますんでね、あの、そういうメールも募集してますよ。送ってくれる分だけはね、気持ちすっきりすることとかもあるでしょ。でもあれよ、今から自殺するとかそういうメールはなしよ、本当に読めないからね、本当。もうちゃんとキーワードに入ってんだから、自殺って入ってるともう読まないようになってるっていうね、そういうことあるんだからね。というわけで、まあいろんなメール募集してます。はい、というわけで以上、レビュー 2.9 でした。レビュー 2.9 じゃない、いや、レディオ 2.9 でした。また来週。